レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ゲストにザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやそれにしてもこの冷え込みがなかなか
いやこれもサンダ特有やな
未だに慣れないですやっぱりね。
いやこれに慣れる方が怖いんやけど、やっぱりお肉にしてもね、
はい、
農産物にしても、この環境下で育つっていかがなもんかなって、その、
うん、
普通無理ですよ。この生き物がこれ外で生きるってね、
この冷え込み、
うん
うん、
だから牛とかでもそれでよう飯食おうって思うよなっていうようなやっぱり、はい、淘汰されてると思うよね。
うん、
この血統はここ連れてきてもダメやろなとか、
はい、
この環境でやっぱり、うん、三田牛の元牛になってる田島牛っていうのもやっぱり、うん、田島地方やからやっぱり寒いんやろ
ね。そうですね、冷えますよね、うん、
まあそういうことなんかな。
なるほど、環境が生んだこの
美味しさの秘密、
美味しさの秘密もあるかもしれませんね、うん、で今回も質問が届いておりまして、
ありがとうございます。
まずはこちらから、はい、ご紹介したいと思います。三田市鈴掛台にお住まいの、ハニーネームマーボーさんですね、うん、いつも楽しみに聞いています。質問というか疑問ですが、焼肉をした時にタレをつけて食べますが、どうしてもお肉を噛んでいるとタレの味が先になくなってお肉だけになってしまいます。多分口の中ということですよね、うんうん、気になるのは私だけでしょうか。またおすすめのタレとかありますでしょうか、ということでメッセージ、麻婆さんからいただきました。
これね、
はい、
子供からも、はい、自分とこのね、
はい、
その質問で、
ええ、
お肉いつまで噛んどくべきなの。
なるほど。
これを答えるときに、
はい、
やっぱりそのお肉ってそもそも何かっていう話を今までもね、
はい、
ずっとこうやってきたんだけども、
ね、はい、
やっぱり筋原繊維っていう一番その細かい繊維があって、
は
い、それがまた束になって、
はい、
でそれをまた覆うようにそれがまた集合体、
はいはい、
だから言うたら何ちゅうのあれ、電気のコードの中にいっぱい線入ってるでしょ、
はい、
あれが束ねられたり、はい、赤いのがあったり、
一歩じゃないですもんね、
ね、ああいうのでまた束ねられてってなってるじゃないですか、
は
い、
うん、
だからそういう荒縄みたいなことになってる、
ね、はい、
でその外を何が形成してるか言ったらやっぱり膜のようなものなんですよ、
はい、
膜と言うてええのかどうか分からない、ただそれを束にしていくのに、
はい、
束にしてるものがあるんですよ、
はい、
うん、やっぱりそのコラーゲンとかタンパク質で形成はされてるんだけど、
うん、
中のその噛んだ時に味が出るっていうものとは違う膜みたいな、
はい、
そういうのがやっぱり組織としてあるんよね、
はい、
その筋肉組織を、食肉として、はい、まあ、熟成、最低48時間以上のこの熟成を行って食べれるようにはしてあるんだけど、はい、残ってるやつね、
うん、
何が残るんかな、噛み続けると何が残るんかなって言うと、やっぱりその膜っぽいもんなんです
ね。ああ、はい。
お肉が残ってるわけじゃないんです。
はい。
それって、ある程度いくと、
はい、
もう飲み込まんとあかんと思うよね。
そうなんですね。
うん。その、はい、噛んで味を出す、はい、美味しいなと思ったらもう、あとはもう任せるままに。
任せるままに。
ひたすらそのガムのように噛んどくと、やっぱりそれが残ってくる。
そうですね。タレもとっくの昔なくなってしまいますもんね。
で、それをさらに説明するのに、
はい、
ホルモンって。
ホルモン、はい。
あれのね、小腸っていうと割と油の多い腸があるんよね。丸腸とかって。
はい、
焼肉屋さん、
はい、
あれって油をものすごくついとるんですよ、ね。和牛なんか特にね、
はい、
それをこうちょっとでも取っといた方がいいって思ってこう取ろうとすると、
はい、
取っても取っても、
はい、
あれで最後こさえていくとね、
はい、
透明の膜しか残らへん、その腸っていう組織そのものが、
はい、
その透明な膜って考えると、これは牛じゃなくて、
はい、
豚とか羊になるんだけど、
はい、
ウインナーのケーシング、
はい、
あれって膜の中に詰め物を入れるじゃない
ですか、はい、
あれほんで焼くより、ボイルするより焼く方が あの歯で切れやすい、
パリッといけますね、
パリッといける、はい、これやっぱりその温度の関係っていうのがなって、中の中までなかなかその焼き切るっていうか、はい、その膜がパリッていくまで焼き切るっていうのが難しいよね、焼肉にせよ、はい、で薄切りになればなるほどそれはやりやすいから、はい、割と食べやすいよね。だからそういうのもあるんで、お肉っていうのはある程度このぐらい噛んだら、はい、飲み込める、その無理に飲み込んだらね、はい、喉詰めてやることになるから、ある程度噛んで美味しいなと思ったら、いけるなと思ったらやっぱりもうある程度飲み込んでいかんと、あのずっと噛んどったら残るんは、それ必ず残ると思います。
残るんですね。
個体差にはよります、はい、それが薄いのもあれば逆に、うん、噛んでも噛んでも膨れ上がっていくみたいな、そういう膜を持ってるような個体もある。うん、だから、まあうん、やっぱりある程度、
はい、
あの食べ方っていうのと、ね、できれば温度を通せれたら一番、火が当たればいいんやけど、そこまで当てよったらもう、あの、肝心な旨味まで流出してしまうよね。
なるほど。
全部その、これも過去に言ったかもわからへんけども、はい、温度帯、
はい、温度帯、
あの、
ですね、
あの言うたコラーゲンいうかお肉そのものがほどけ始めるのがだいたい40度ぐらい、
40度、はい、
そっからずーっとこう加温していく、
はい、熱を入れて、
でそれでこれ60超してしまうとね、
はい、
肝心なやつ、タンパク質とかそういうものがどんどん流れ出てしまうような形になる、はい、だからそこ行くまでやね、
はい、
58度をキープして、
58度キープ、はい、
60度をはるかに越してしまわないようにこう加温していくみたいなね、そういうことをね。あと漬け、うん、だからタレ漬けやね、
はい、ああお肉ですか、
あれをしっかりタレ漬けしとったところでやっぱり噛み続けると抜ける、
あ、
うん、
はい、
どこかでそれを、だからガムと同じやからね、
はい、そうですね、
あのガムとして、だから最後残ってしまったやつはもう諦めて捨てるか、
はい、
そんなになってから飲み込むんやったらそれまでに飲み込む、
それまで飲み込む
ぐらいの感じかなと思います。
なるほど、そうなんですね。やっぱこう繊維がこう残ってこう噛んでも噛んでもずっと残る、どっかでこう柔らかくなったらコクンと、
それは柔らかく、繊維多分ね、膜なんで、
ならない、
ならない
んです、
ずっと噛んどこさか子供なんかケチャケチャ、お前さっきからずっと、これ昼食べたやつまだなんで、あの車乗っとってもまだ口が中とか何うどんかなったら試食でもらったなんか焼肉みたいな、ちっちゃい時にね、焼肉じゃん、あれすき焼きやったわ、
あ、すき焼き、
すき焼きでもあの子供なんか噛まなあかんまでずっと噛んどうから残るんですよ、薄切りであっても残ります、あの膜は。
そうなんですね、じゃあある程度のところで、
そのタイミングを、
タイミングですね、うん、でタレ、おすすめのタレっていうのありましたけど、
おすすめのタレ、
まあ、市販でもねよくありますけどね、
うんうんうん、それはもうお好みでね、いろいろ試していただいたら、うん、そのタレの甘かったり、そのフルーティーな甘みがあったりするやつと、ご飯と肉のあの焼けた感じが合うっていうので、そういう風にあの焼肉っていうのを考えておられる方に、塩だけで食べとかっていうのも酷な話になるから
、
僕なんかが最近好きやなと思うのが、やっぱりこのタレとかがそんなにね、あんまりこう出回ってないっていうか、お肉屋さんでも今みたいな、あんなこうもうすごいスーパーでも並んでるじゃないですか、タレだけでもどんだけあんねんぐら
い、いっぱいありますね、
あんなんじゃない時ってほんま生姜醤油なんですよね、
生姜醤油、
生姜醤油ペッペッとつけて焼肉でもなんでも、それが案外今合う、
あ、そうなんですね、うん、
でお醤油も普通のね、市販の醤油よりは、ちょっとやっぱりこだわりを持って作られてる大豆とか、あとその使ってる塩、そういうのやと、あのお肉非常に合いますね。
ああ、そうなんですね。生姜醤油でいただく。
で、そこにちょっと辛いのがあれたら、コチュジャンをそこに足して、その自前のタレをそこで。
ああ、なるほど。
うん、薬味は香椒、ああ、しょうみたいな感
じ、
そういう方が、あの、
自分の好みに合わせて、
僕は好きやね。
あ、じゃあもうオリジナルの方にこう入っていくわけですね、う
ん、あのやっぱりね、野菜とかいろんなものを入れると、発酵が進むんで、それが成功する場合と、
はい、
あの逆にこう酸化が進んでしまって 胃もたれの原因になったりするっていうことがあるから、それをしたくないから、酸化防止剤とかいろんなこの添加物が入るんですよ ね、あの普通のタレ、売ってるタレとかやと、だからそういうのじゃないんやったらやっぱりあの自分で、組み立てていくのがいいかな。
なるほど、まあ、好みにこう、ね、合わせて変えていけますしね。
そうそう、
アレンジも効きますし。
そんな言うとったらタレ置いとんの売れへんやんかって言われたら僕怒られるんやけど、まあ僕誰か分かってないから大丈夫だから、
まあ、タレはタレの美味しさはありますので、
ね、そうそうそう、
それはそれで、
それはもうお好みのタレ見つけてもらって、
そうですね、なるほど。ということでハニーのマーボーさん、疑問にお答えできましたでしょうかね。
まだこれでも足らへんと思ったらまたあの、再度
そうですね、お肉によってまあ残るあれも違うかもしれませんし、
あのお肉にしても油にしても、外側には必ず膜があるんです。
膜があるんですね。それを意識した方がいいですね。
意識した方がいい。
でその膜といいますか、前回終わるときに私 のビフカツの疑問、膜というか衣ですね、
衣ね、
はい、
剥がれる、
剥がれるんですよ。
あの、まずね、付け方、
衣の付け方、
僕らもバッタコって言うねんけど、
バッタコ、
あのこう一般的にこう揚げ売りしたりなんかしてるやつって、はい、その剥がれたと言うたらシャレならんので、きちっとお肉に合わすようにその、言うたら片栗粉塗って、あるいは小麦粉塗って、卵塗ってつけるんじゃなくて、もうその卵とかそんなんが一体になってそのクリーム状のものをつけてパン粉つけたらピタッと当てはまるようなやつがあるんです。でそれが難しいなと思うときは、あの二度漬けっていうの、一回、あのね、卵つけ、いや違う、白いの粉つけて、あのあれくぐらずでしょ、あの卵に、もう一回白いのその上につけて、
なるほど、
二重にするとかね、
い
ろんなやり方あるんですよ。あとプラス、スポッと抜けるお肉ってその、さっきのにも関連してくるんだけど、あの赤身肉を割と使うことが多いと思うんですね。あれ揚げすぎてしまうと、反り返るんですよね。だからさっきも言っとったその58度から何度っていうその
温
度帯をキープすることが大事で、それで殺菌できていくんでね、必ずしもこの60度や70度やその高い温度を中に通してしまったらお肉自体がもう反り返ってしまって、それこそあの食べた瞬間にズボって抜けるみたいな形になる。だからそういうのもあるやろね。だからお肉の選別としてビーフカツに何が合うかって考えてやったんですよね。だからやっぱりモモとかはどうしてもその揚げていく過程でこういろいろなとこら辺の料理屋さんがやってるんだけど、どうしても中レアにしたいん
や。
でもそれってね、好きな人は好きやけど、もっとよう焼いてよみたいな人は向かない。揚げ切っても美味しいビフカツってどうなんかな考えた時にバラを使ってみた。
バラ、はあ、バラ肉、
バラで揚げもん、みたいなイメージがあるじゃないですか。だからこれをまあ限定としてはね、全部いけるんですよ、全部いけるんですけど、特に美味しいと感じたのは、貝の身って言われてる、あのお腹下腹の部分、あばら、あばらに一応位置付けはされてるけど、あばらのないところ、腹斜筋とか、だから貝の身とかフランク、あるいはあの内側にあるインサイド、こういう赤身率の高いバラの部分を使う、するとね、あの赤身、もも肉とかそういう赤身類よりは油も多いです、なら揚げ物するときは当然油で揚げます、
そうですね、
で油、水と油っていうので水はね、弾くんですよ。
弾きます、
油は同化するんですよ、ね、だから流出してもらって結構なんですよ。あの流れ出て、あの温度がかかって流れ出てもらう、で中はその水分は中に閉じ込めるっていうことで凝縮されるせいか、すごい味の深い、あの美味しいビーフカツになるんよね。あのなんていうの、冷めてもいける。
そうなんですか。
お弁当にもいける。
あ、
だからみんな 逆、脂っこいもんすんのに、淡白なものをっていうようなイメージをお持ちかもわからんけど、あのバラ、ただこの時にさっきも言っとった
膜、はい、
あれを切っといてあげるんです。
あ、
包丁でその、まあ、言うたら隠し包丁、僕らで言うたら、ハスカイにね、肉のその表面、
はい、
焼肉ぐらいの厚さで十分ですよ、でそれ両面に包丁でこう、はい、ちょっと傷入れてあげる。
うん、それはどこでもいいんですか、お肉の。
お肉、まあまあその針みたいなので刺しても構わへんねんけど、僕らはまあ包丁で刺すさっと。何をしてるかって言ったら、脂肪にせよお肉の中の、はい、その細胞にせよ、膜が必ずあって、はい、その膜をプチプチ切っておいてあげるもんね、
はい、
だから油なんか特に、うん、その膜をプチッと切っておくと、はい、出やすくなる、外に流れ出やすくなりますから、
はい、
で脂肪ってこうみんなこう硬い白いものやと思ってるけど、はいはい、あれ生きた状態ではぷよんぷよんのものや、
ね、柔らかいもの、
ね、柔らかいもの、
は
い、それがまあ食肉になるにあたって、うん、冷え固まったらああいう形になって、はい、で今度戻したから言うて、元のあのそのペースト的なものには戻らない
っていう、はい、ならないですね、
そういう感じのものやから、ちょっとその膜をなぜ切ってあげる、
はい、
膜の扱い方が難しい。
そうなんですね、うん、
それを切っといてあげると、バラの結構白いでっていうところでも、あのビーフカツいけます。
いける、十分いける、
十分いける。
おお、じゃあ衣も剥がれない。
衣も剥がれませんでしたね、二重で。
二重ですると、
うん、
うーん、
ある程度二重にやっといた方がいいね。
そうなんですね。
か、あのバッタコ。
バッタコ。
バッタコってほんまに正しい名前かどうなのかわからないんだけど。
それはあのサンダの方言とかじゃなくて、D さんのところの呼び方。
呼び方じゃなくてバッタコっていう、バッタコ、あの袋に書いてあったから。それをこう解くんです。
あるんですね、そういうのが、ね。
あるある。
なるほど。それ見かけたら、それ使ってもらったら。
使ってもらった。
おお。それは噛んでも剥がれないですか？噛んだらやっぱさすがに剥がれます。
いや剥がれへん。
あ、そうなんですね。
剥がれへんけど、その赤身をペリペリにしたら、ちょっとわからん。赤身をなんすよ、ペリペリになるから、中でも剥がれてしまって、
そう、隙間ができてしまってるの。そうなんですよ、食べる前からも剥がれてるのが見えるので、
だからまあそういうことやと思う。ほんで温度のかけすぎ、
ね、温度ね、うん、あでも揚げ物なのでどこまでってこうはありますけど、そんなても意識しながら。
いやね、
ですね、
だからほらホルモン、さっきの言うとったね、はい、小腸、
はい、
あれを焼いたりするのにね、あえて成形してない油つきっぱのままでボーンとボリュームよく出してくれてるとこもあったりするので、それはそれでこれどうすんのとかって言うんやけど、はい、簡単な話、はい、焼く段階においてね、
はい、
ある程度こう表面がこう焼かれてくるでしょ、爪楊枝でプツップツってついた瞬間にファイヤーしますからね。中が溶けたやつが、はあ、その膜の中に残ってる状態で熱くなってるんで、ね、それを針でついてあると、そのブシュって
出てくるんですね。
出てしまって、あの網の下落ちて、
ボッ
と。ボッと。
はい。
いうことは、やっぱり、ある程度切れ目をいけといてあげたら、落ちた時にさしゃっとやりやすい。
そうなんですね。
やっぱり温度のかけ方。ホルモンも小さくなりすぎやろ、これもうおこげ食べてるよねみたいなぐらいまで焼かんと、ホルモンはようやかなって言うねんけど、よく言うてあげるのは、今これ温度はこの状態でかかってますよって、手をかざしてみてくださいって言うたらね、うわ熱いわ、だこの状態をずっとこのお肉は加温されてるんで、だこれで殺菌十分されてるわけですよ。このぐらいで召し上がってくださいって食べるとやっぱり全然ちゃうみたいな。
美味しさもやっぱり違うんですね。
美味しさは違う、
なるほどね。温度帯っていうのが大事ですね、今回もやっぱりね。
温度とか大事なところね、
あとは膜ということで、
ビ
フカツにつけるタレはこだわりありますか？これはもう
どっちかったらね、一番そのせっかくビーフにするんであればですよ、お肉の味が取れるっていう段階では下味、そのお肉にそのスパイスやね、塩、胡椒、
はい、
ブラックペッパーなんかをちょっとこう、はい、効かしてあげて、はい、そのままでいいんじゃないかな。 どうしてもかけたい人はそれはもうね、揚げ物見た瞬間にケチャップチャンスとかって言う人いますけど、いや僕もどっちかというとケチャップチャンス言うてしまう方やねんけど、
ケチャップチャンスあるんですね。
ケチャップチャンスあるいは、まあ、あのウスターチャンス、
ウスターチャンスソース系で、うん、はい、
とんかつのタレじゃないんよね案外僕は。
ああそうなんですね、うん、へえ、
あのウスターかな、
ウスターですか、
あるいはケチャップ、
ケチャップチャンスケチャップとマヨネーズとソースを混ぜてとかいうも
の、オーロラソースとかってあったりするんやけど、はい、そういうんじゃないな、
ケチャップ派なん
で、ね、ケチャップ派やな、
そうなんですね、いろいろあって面白いですけれどもね、まあ、今回まあタレとそしてまあビーフカツということです
けどね、ビーフカツね、つけるんだやっぱ あれだよ、はい、からし
からしですか、
うん、
おからしたっぷり、
からし、うん、からしペペッとつけて、
はい、
だからからしをちょっとウスターで溶いておくとか、
あ、ここもちょっとオリジナルが入ってくるわけですね、
うん、そうそう
なるほど、どれが合うかなっていう、
いや結局タレとかって全部その、なんていうのかな、ワイン、
はい、
ワインとか言ってこの料理には、
こ
うですとか言って魚でこうであーでって、
このワインが合うとかありますね、うん、うん、
そのそれってやっぱりそのどういうかね、お酒を飲むとか飲まないじゃなくて、はい、料理がその口の中、あるいは体内に入っていくにあたっての、はい、そのなんていうの、相性、
はい、
マリアージュとかってそういうものやから、タレも、あるいはそういうつけるソースも、同じじゃないかな、
そうですね、
これやからこれつけなあかんっていう話じゃなくて、何かこうするで、そこお店になんかこうこだわりがねたら、うん、一遍やってはみる、
ああちょっと頼まれてみる聞いてみたり嫌がるかもしれないですけど、うん、そこも追求ですね、やっぱりね、
追求ですよ、
美味しさを求めて、
うんうん、だから僕なんかその何でもそうなんだけど、あの映画とかね、
はい、
ネットフリックスとかあんなんで見たりするで
しょ、はい、よく
見
られてますもんね、
ほいだらこうわけのわからん言い回しがこう、
はい、セリフのですか、
うん、僕はただ単に知らんだけやと思うんだけどね、
はい、
それ止めて調べるんよ、
ね、あ、止めて見てる最中
にもどういう意味やねんみたいな、
あ、気になるので、
そうそう、はい、だから、結局お肉のことに関してもさ、ね、こうやってこれは一体何のためにこれをやってるんかなと、ね、洗いだれ、
洗いだれ、はい、
ね、京都の方の焼肉屋さんがもう、はあ、京都といえばこれやでとか言って、それ、なんかテレビでやってたの
ね、は
あ、焼肉のタレ漬け込んだやつを焼く、はあ、で、なんか、だしがあって、はあ、そこで洗って
食べる。洗って食べる。ほう。
そういうのも、やってみるとね、
は
あ、なるほどなっていうのがなんとなく分かるんは、
うん
うん、同じやつを初め食べたらね、はい、一口二口ぐらい食べよるときには、はい、ご飯が進むなとか、はい、美味しいなってなんねんけど、
はい、
だんだん譲り合いになっていったりするじゃないですか、
はいはい、
ああいうのを考えたときに、うん、すぐそっち行くよねって、そこで洗ってから食べようとするよね、すき焼きの味は好きなんだけど、卵なかったらよう食べへんわみたいな、はい、そういう感じやね、はい、
ちょっとこう味にこう、
うん、
飽きてくるわけじゃないですけど
けど、はい、やっぱりこう調整、
うん、
でその中でトータルでどうやったかっていうこと、それもマリアージュやな、
そうですね、じゃあこれずっとやってたけど実はもっと美味しさが違う形であったりするし、それは決めずにいろいろチャレンジしながら、
そうなんですよ、
どれが自分に合うかなと、
うん、
それがまた家の味になっていきそうで面白そうです ね、
面白いです、
それぞれ家庭のこのこだわりが出てきだすと、
出てきだすと、
じゃあうちはこういうタレ作ってますよとか、そういうのもメッセージぜひお待ちしておりますので、
本当やね、
こういうのを作ってみたんですけどとか、はい、メッセージぜひハニーFMのホームページから、メッセージフォームから送っていただきたいと思います、うん、ということで今日はリスナーさんからの質問と、そしてビフカツについて、
あんまり雑談なかった、
え
あんまり雑談はなかったっ
雑談、まあ、最初に寒いなという話
ぐらいの話
そうですね、うん、聞こんでいきます、まあ、結構今日はきちんと答えられたかなという感じがしますね、
うんうん、そうね、
近況としてはどうですか D さん、こうなんか動きとかありました、
いや、この間バーベキューやった
イベントね、大きなイベントがありましたもんね。
で、反省会やった話だっけ。
反省会は聞いてないですね。反省会があったんですか。
反省会あった。
はい。
反省会あって、で、まあ、いろいろとこう、
ね、課題も見えてきたり。
もっとこう、なんていうの、イメージとしたら、うん、もう気軽に焼肉を食べたり、
うんうん、
なんていうの、お酒を飲んだりとかいうので、わーっと、で、そこに音楽もあったらいいね、とか、いろんな形なんよね。だから、楽しめる人たちが、いかに集まれるかっていうこと。だから、なんていうの、催しとして、
はい、
誰がギャラなんぼや、どないやっていうんじゃなくて、
はい、
もう自分がもう言ったらギターでやれんねんとか、バイオリン弾けんねん、チェロ弾けんねんとかって言ったら、そこに来て、お金にするんじゃなくて、みんなで楽しむっていう。
はい、
だからそういう集まりをなんか作っていかれへんもんなんかなって。
なるほど。
そういう風な反省になってました
。でも面白そう。
反省じゃなくて、発展や
ね。そうですね。次、こうしたらもっと良くなるっていう感じがして。
あと、アイアンマンみたいな。
セットですか？
うん。コンロ。
はい。
あれ、入手しました。
あ、そうですか。
あれ、いつデビューさそうかな。
ついに、うん、手に入れましたか。
あれ、ごつ、こう、楽しみにしてるんだけどね。
あれ、一人で組み立てられるもんなんですか？
いや、もう、出来上がるの、さか、バーっと引いて、はい、ワンタッチで、こう、カタンとやったら、シューって、腰の位置まで上がってくる。
いくんですね。
あと、ビルから、こう、振り落とされたりした時にね、はい、あれ多分、後ろから後で追われてきて、体に装着されて、助かるみたいな。
パタ
パタっていう。そうなるやつやんな、これ。みたいな。
っていう形してますよね。子供は喜びそうですよね。
そうそうそう。
それも手に入れたので、
うん、
またどこかで登場するかもしれない。
そう。
ですね。
早くあれをどんどん使わなあかん。
まず駐車場で、あれですよね。
駐車場もやし、この、あれよ、焼きながら FM してる。ここに持ってきて、カーンとかやって。これ換気があかんか？あれ1個しかないんか。
1個しかないので。
窓開けたらええやん。もうちょっとぬくなってから。
そう、これからね、うん、強烈な寒さで、じいさんも寒さ弱いということですから。
寒さにも暑さにも弱いよ。
暑さも
弱い。基本的には環境に弱いな。
環境に弱いですか。うん、安定した環境だったら、まあ、春、秋が一番。
やっと、今度はなんかアレルゲンがよう飛んで。
あ、その季節。
僕のも鼻も喉もようやられて。だから真冬と真夏って案外アレルゲン少なかったりするから。
でも気温が。
気温が許されへん。
そうですね。難しい。
難しい。
難しいですね。どこがぴったり来てるタイミングなのか。
ぴったりないな。
ないですか。うん、でもなんとかこれから冬をね、乗り切っていきたいなと思いますので、はい、皆さん焼肉パワーで乗り切っていただきたいと思います。
次のネタとかね、また振っといてもらったら。はい、
そうですね、質問またお待ちしておりますので、うん、ぜひ素朴な疑問で、今回結構素朴な疑問でしたよね。
とか、
はい、
で疑問じゃなくても、次これ言えやとか。
これ言ってほしい
な。これ言えや。
例えばどんな話ですか？
その鍋ってそもそもどうなん、
鍋ってどうな、うん、結構大きなテーマ、
ね、大きなテーマで、その牛肉を使ったらまずすき焼きやらしゃぶしゃぶやとか、
はい、
昔で言うたら牛鍋、
はい、
とかいろんなあんねんやけど、どういうもんなんかなみたいな、
うん、鍋
そもそもそっからやからね、レッツ追求ザ牛肉っていう、
はい、
これコミュニティ、
はい、
ある SNS のコミュニティの名前やからね。
はい、ああ、そうなんですね、うん、そこから。
それの一番最初にやったのが、はい、鍋って。
っていうテーマだったんですね。へぇー。
やっぱりこう、全国津々浦々にお鍋あるじゃないですか。きりたんぽとかなんとか。
はい、ご当地鍋ありますね。
うん、やっぱりどれもね、恩恵を与え合うみたいなそのテーマじゃないのか。
はい。はい。
だからそれをするために、その高い高い肉を、使ってそんなにグツグツ煮てしもてええんかとか、いろんな話から、はい、やっぱりこうじゃないか、じゃないか。かなり話集まってきたから、
ね。そうなんですね。
うん、
へぇ、
だから、レッツ追求ザ牛肉はどっちかというと僕が一方的に喋るというよりは、はい、聞いておられる方とかが、もう、どんどん、びっくりするぐらい、ああやこうや、どうやこうや、うちはこうやねん、とか、いう話がある中で、それをまた、そうやね、こうやねっていう話をしていくと、また 新しい追求のその先が出てくる。
そうですね、うん、鍋をテーマに、うん、じゃあ合わせて鍋のメッセージもお待ちしながら、
そうね、
それ以外の質問も
肉に全然関係なくてもいい。
お鍋、もうお鍋全般になるんですか、その時は。
その全般であっても、それをどう、ね、肉の方に持ってくるかっていうのは、まだまだ芝居になってくるから。
なるほど。そうですね、楽しみですね。
そうそう。
まあ、これがシーズンですから、
そうやね、
ぜひそのテーマもじゃあ、聞きたいなと思います。
うん、いや、よくほんまに知らないやつを知りたい、僕もね。ご当地で、
うん、
ここといえばここ、こんなんなんだよとか、いうのをもっとこう、テレビだけじゃなくて、こういうことで知りたい。
お鍋ね、面白そうですね。じゃあぜひメッセージお待ちしております。ということで、また来月、追求ね、いろんなテーマでしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
この番組では皆さんからのお肉についての質問疑問もお待ちしております。ホームページのメッセージフォームからぜひお送りください。レッツ追求ザ牛肉、ゲスト、ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。